人生におきまして、プライドを持って生きることはとても大切なことであると思うんですね。自分の生き方に誇りを持って生きることはですね、この向上心あるいは充実感とともに人間が確かな志を持って生きているという証であると思うからです。しかしながらそのプライドや誇りがこの度を超えてしまってですね、別の道に走ってしまったとしたらどうでありましょうか。つまり相手のことを何も考えることなく傲慢となり、身勝手、自己中心となってしまったなら、それは大変な事態であると言えます。もうプライドや誇りどころではない。昨今問題となっているいわゆる車の煽り運転ですとか、あるいはインターネットメディアを使っての言葉の暴力ですとかね、これらはすべて謙虚さを失ってしまった人間のプライドや誇りが傲慢な心、おごり高ぶる心へと変わり果ててしまった結果であると言えます。4世紀の神学者アウグスティヌスという人のもとにある一人の傲慢な青年がやってきまして、救いの道について尋ねたというんですね。するとアウグスティヌスは救いの道とは何かという問いについてですね、それは謙虚であると、そう答えたと言うんですね。少し驚きながらこの傲慢な青年は再びその次に必要なことは何かと、そう尋ねますと、アウグスティヌスはまたもそれは謙虚であると言ったという。そして青年はさらにですね、その次はと尋ねると、アウグスティヌスは語気を強めてさらに、それは謙虚であると答えたという。3度にわたってアウグスティヌスがアドバイスしたこの謙虚であるということが、この傲慢な青年にとっては甚だ心外であって、受け入れることができなかったのでありましょう。皮肉ではありますが、もしこの青年にアウグスティヌスの助言を受け入れる謙虚さがあれば、謙虚であることの意味を深く受け止めることができたのでありましょう。人間が謙虚さを持って生きるということはですね、プライドや誇りを持って生きることとともに、いなそれ以上に大切なことです。特に信仰を与えられて生きようとする者にとってそれは不可欠であるといえる。それがどういうことなのかを本日与えられましたルカによる福音書14章から見ていきたいと思います。ここに見るのは主イエスの例え話であります。2つの例えがあるのが分かりますよね。1つは7節から10節の婚宴における座席の例えであり、今一つは12節から14節の宴会招待の例えであります。まず前半の方から見ていきますと、場面は婚宴など、婚宴に限らないと思いますが、何らかの祝いの場に招待される場合であります。その際問題となるのは用意された座席のどこに座るべきなのかということだろうと思うんですね。8節から10節までを読んでみます。婚宴に招待されたら定席についてはならない。あなたよりも身分の高い人が招かれており、あなたやその人を招いた人が来てこの方に席を譲ってくださいというかもしれない。その時あなたは恥をかいて末席につくことになる。招待を受けたらむしろ末席に行って座りなさい。そうするとあなたを招いた人が来て、さあもっと上席に進んでくださいと言うだろう。その時は同席の人みんなの前で面目を施すことになる。この上席から末席までいくつかの席が用意されているならば、上席ではなく末席に座りなさいと例えは語っています。常識的に考えましても、礼儀やマナーを重んじる中で これは当たり前といえば当たり前のことと言えますね。まあ、自ら好んで、堂々と定席に着く人は、まあ、時にはいるかもしれませんが、まあ、現実としてはほとんどの場合あまりないと言います。もっともこれは例えでありますが、もし実際にですね、定席に着くべきでない人が定席に着いた場合、現実としても窮節のようなことになるであろうと思うんですね。一方その逆を考えてみます。もし末席に座っていたら、いたならどうかと。この場合、さああなたはもっと定席の方に進んでくださいと言われるだろう。その結果、人々の前で面目を施すことになる。恥をかかないで済むだろうと例え話は言っているんですね。まあ、なるほどと。これも現実として、もしそのようなことがあったらばそうなるだろうということが想像できるわけですが、この例え話は何を言おうとしているんでしょうか。世の中の社会常識を私たちに確認させて、ごくごく一般的な感覚としての謙遜の意味を教えようとしているんでしょうか。そうではないだろうと思います。この例え話をそのように理解し、そのように受け止めてしまうのならば、それは間違いであるという。そうではないのです。これは例え話であります。実際の定席や末席の是非についての社会的マナーを述べているのではありません。定席に着くべきものでないにもかかわらず、定席に着くべき人でないにもかかわらず、定席についてしまうような人の心は一体どこに向かっているのであろうか。これがこの例え話のポイントであろうかと思いますね。つまり数ある席の中から定席を選び、その席へと向かっていく傲慢な心をこの例えは問題にしているんです。また逆にですね、末席に座ることを奨励する十節の勧めにおいてさえ、その際の注意がここに暗示されているようにも見受けられるんですね。そのことについては書いてませんが、深読みするとそのように受け止めることができるんです。つまりそれは面目を施すために、良い人に思われようとしてわざと末席に座ろうとする偽善的な心です。それはまさに謙虚さを装った傲慢な心であるとも言えます。まとめますと、こう自分を過大評価して、自分は素晴らしい偉いのだとして定席に座ることも主なる神の前にはふさわしくありませんし、逆に面目を気にしながら自分を過小評価して末席に座ってしまうことも神の前にはふさわしくないということです。私たちは本来自分で自分自身を評価することはできません。自分で自分を肉眼で見ることができないのと一緒です。自分で自分自身を評価することはできないんです。どうしても自分においては自分を過大評価、過小あるいは過小評価してしまうんですね。どちらかに偏ってしまいがちなんです。私たちを完全に正しく評価し、ふさわしい姿へと導いてくださるのは主なる神であります。私たちを創造された主なる神のみであります。でその私たちのふさわしい姿とは、私たちを愛される神の御手の中で神と共に生きる私たちの姿です。それは一体どのようなものなのでしょうか。 その答えは11節にある。誰でも高ぶる者は低くされ、へり下る者は高められる。この決定的な驚きのメッセージが、主なる神のもとに生きる私たちのふさわしい姿を表しているのです。高ぶる者は低くされ、へり下る者は高められる。この逆転現象こそ裁きと救いの裁きと救いを表していると言えます。つまりこれこそ主イエス・キリストの十字架による神の愛の出来事なんです。高ぶる者は主の十字架とともに裁かれ、心低き者とされます。逆にへり下る者は主の十字架によって救い出され、志高き者へと引き上げられるのであります。救いということを考えてみたいんですけどね。救いとは文字通り救うことですよね。救い上げることです。実際に何かを救い上げる動作を今ちょっと心の中で思い起こしていただきたいんですけども、まあ、金魚すくいでも何でもいいんですけども、救うというアクションには2段階あることが分かるんですね。まず上の方から下に向かって手を下ろす動作があります。そして次に下から上に向かってすくい上げる動作でありますね。つまり高ぶるものは上から下に向かって降りてくる手によって低きところに落とされる。へり下る者は救い上げられて高いところに上げられていくんです。で、この動作を思いますとね、この高ぶる者よりも高いところにいなければできませんし、へり下る者よりも低いところからでなければ救い上げることはできないんですよね。高ぶる者への裁きと、へり下る者への救いは、言うまでもなく、神の働きです。高き天におられ、十字架の死と復活をもって、救いの希望を与えられた主なる神の御業なのです。主イエス・キリストが、高き天より、この世界に降りてこられ、十字架と復活によってこの世の底辺からの救いを実現されたのであります。あのクリスマスの出来事の中で、巫女イエスを身ごもったマリアが主を賛美した歌があります。いわゆるマグニフィカートと呼ばれている賛歌でありますが、クリスマスの時によく読まれたり賛美したりされたりしますが、この中でまさに11節の本日の11節の御言葉が賛美されているんですね。聖書をお開きいただきたいと思うんですけども、ルカによる福音書1章46節以降をご覧いただきたいと思います。新約聖書の101ページ、新約聖書101ページのルカによる福音書1章46節以降を読んでみます。新約聖書101ページ、ルカによる福音書1章46節以降、特にですね、51節、52節に注目していただきたいんですね。マリアはこう賛美しています。私の魂は主をあがめ、私の霊は救い主である神を喜びたたえます。身分の低い、この主のはしためにも目を留めてくださったからです。今から後、いつの世の人も私を幸いなものと言うでしょう。力ある方が私に偉大なことをなさいましたから、その皆は尊く、その憐れみは世々に限りなく、主を恐れる者に及びます。主はその腕で力を振るい、思い上がる者を打ち散らし、権力ある者をその座から引き下ろし、身分の低い者を高く上げ、飢えた人を良いもので満たし、富める者を空腹のまま追い返されます。そのしもべイスラエルを受け入れて、 憐れみをお忘れになりません。私たちの先祖におっしゃった通り、アブラハムとその子孫に対して常しえに。このマリアが賛美したこの賛歌は、まさに本日の11節の御言葉を見事に賛美していると言えます。この裁きと救いという神の働きは、最終的にはへりくだる者へと導かれていくことが本日の11節の趣旨であります。最終的にはへりくだる者へと導かれていきます。祝いの会に招かれ、席に座る人たちだけでなく、会の主催者として客を招待する人に対しても、主イエスは12節以降の2つ目の例えの中で、このへりくだるものを際立たせながら教えておられるんです。友人、兄弟、親類、近所の金持ち、その他自分の身内や仲の良い人たちを招待してはならないという、理由は彼らがお返しをするかもしれないからだという。もちろんこれは例え話でありまして、実際においても身内や仲の良い人たちを招待してはならない、そう言われているのではありません。そういう機会はたくさんありますね。それが悪いと言っているのではない、例え話で、神の御手の中で神と共に生きる者の心の在り方を教えておられるのです。お返しそのものが悪いのではない、しかし感謝を持ってお返しをし合う関係が、いつの間にかお返しを期待する関係にもなってしまいかねない、その危険をいつもはらんでいる、そういう関わりとなってしまいかねないんです。人間はそのお返しのことでトラブルが起きてしまいかねない、事件やあるいは人の命もあやめてしまいかねないんです。そこに高ぶる者の目が潜んでいるのです。そこでお返しができない人たちを招待しなさいと勧められています。それはもはや自分の野心や都合、欲望を全く考慮しない関わりでありまして、そこにこそへりくだる者の心があるのだと、例えばそう訴えているように思います。ここに神の御前で神と共に生きる私たちのふさわしい姿があるのです。へりくだる者の最大の模範は、主イエス・キリストに他ならない。主イエス・キリストこそへりくだる者であられました。十字架の死に至るまで、神の御心に従順であられた御子キリストのへりくだりの中に、神の愛が満ち満ちていることを聖書は証ししています。公園の中で末席に座るのも、お返しのできない人たちを宴会に招くのも、その根底に流れているのは神の愛であります。それゆえ私たちがへりくだる者として歩んでいくということは、神の愛に生きるということ、神の愛を与え合って生きていくということなんです。片岡賢吉という明治時代に活躍したクリスチャンの政治家がいました。板垣退助とともに国会の開設運動を始めた片岡は、ある重大な憲白書を提出したことによって、明治20年安保条例違反で投獄されます。でそこで彼は便所掃除を命じられたというんですね。トイレの掃除です。元は土佐藩士であった片岡は、便所の掃除が不満でならず、 身を入れて掃除せずにですね、形ばかりでごまかしていたと。明治18年、すでに洗礼を受けてキリスト信者となっていた片岡は、獄の中で新約聖書を読んでいると、ヨハネによる福音書13章で、主イエスが弟子たちの足を洗われたという記事に出会ったと。そしてこの箇所によって、片岡の人生はがらりと変えられたというんですね。イエスさえもなお弟子の足を洗いたもうというなら、私の便所掃除くらい何であろう。私はむしろ今から後、残る生涯のすべてを日本国民の汚れた足を洗うために働くべきではないかと。そう反省し、人生の指針を得たといいます。明治23年、念願だった国会が開設され、片岡は衆議院議員に当選し、やがて衆議院議長も務めることになります。監獄で決心した国民への奉仕という彼の目標は、国政の場で実現へと導かれていきました。便所掃除をすることに、元武士という自分のプライドが許せないと傲慢であった片岡は、弟子の足を洗われた主イエスを思う中で、自分の人生は国民のためにという新しい生き方、キリストの愛に生きる新しい志へと変えられていきました。傲慢になり高ぶってしまう心が、愛に満ちた平安な心へと導かれるために、私たちは祈るのです。片岡健吉もきっとひたすら祈ったことでしょう。私たちの心をへりくだるものへと導く知恵と力は祈り以外にはない。祈ること自体が尊いからです。尊いのです。それは祈った瞬間に人の心は謙虚にされるからです。へりくだるものとされます。祈りは人に向かって出されることはないんですよね。はるか上なる天の神に向かって私たちは祈るのです。ゆえにそこにはおのずと高き天におられる方の絵の畏敬の念、謙遜の念が起こり、高ぶった心は低いところに落とされるのです。祈りの中で御子キリストは私たちのところまで降りてこられ、私たちの高ぶる心を裁き、低きに落とし、へりくだる心を救い上げて、愛に満ちた高き志へと導いてくださるのです。私たちが祈りの最後に主イエスキリストの御名によってと発する言葉は、祈りにおけるキリストの働きを言い表しているのです。祈りの中でキリストが働いていてください。神の御前にへりくだる者として十字架への道を歩まれた主イエスキリストの恵みを、私たちは祈りの中で豊かに与えられる日々でありたい、そのように願っております。祈ります。神よ、御言葉の恵みを感謝いたします。誰でも高ぶる者は低くされ、へりくだる者は高められると言われた主イエスキリストこそ、まさしくへりくだる者として歩まれたことを思い、あなたの恩愛に感謝いたします。あなたの御手の中に生かされる私たちもまた、へりくだる者として主の十字架と復活において悔い改め、新たな志を与えられて生きる者とならせてください。そのために常に御前に祈りを持って歩む日々でありますよう導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。